まして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。ですね。今週はですね、実のところ一人収録をしようかと思ってたんですけれども、急遽ですね、こちら、カズ師匠の方から、持ち込み企画がございましたので、まずはカズ師匠、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、現在ですね、絶賛ダウンロード中でまだ終わってないんですけれども、ですね、カズ師匠のお知り合いがちょっとフリーゲームを作られたということで、
はい、
お話をいただいてまして、今ちょっとダウンロード中でまだ終わっておりませんので、まあ、そのフリーゲームというのがですね、まあ、昔懐かしのスーパーファミコンチックな、
頃のみたいなロープレイ、
ロープレイというところ、
もっと言ってしまえばロマサガみたいなゲームを作ったんで、宣伝をしてくれというふうに言われて、宣伝って言われても、じゃあ徳さんを巻き込もう、
そうですね、
といったところです。
そんなにですね、宣伝力が、あるわけではないような気もしますけれども、とりあえずですね、まあ、うちも音源がないんで、そういうのはガンガン食らいついていこうかと思いますけども。まあ、でもちょっと、
こっちも、徳さんが常にネタを活動しているっていうことは知っていたので、まあ、言えば乗ってくるだろうぐらいの、皆さんはちょっとありました。
もう、こちらも、ガンガンとね、そういうのがあったら食いついていきますんでね。まあ、とりあえず、大前提としてですね、スーパーファミコン当時の RPG ですね、まあ、どういうものやってたかなと思って、うちも思い出してたんですけども、ロマンシングサガ自体ですね、私、ロマンシングサガ1はクリアしたの記憶があるんですけど、2以降はちょっと触れてないんでね、ロマンサガっぽいって言われても、この、1しかちょっと思い出がないなと思って、ちょっと辛いなと思った次第ではあったんですけど、カズ師匠の方は、
でもね、ロマサガ2を多分やってるんだけれども、プレイ時間ものすごく短かったんで、ほぼ、あれをやったと言っていいんだろうかみたいな、そんなレベルなんですね、これがまた。
そうですね、確か七英雄が出てくるのはロマサガ2かなぐらいの、うちもふんわりした。
そうですね、クジンシーとかね。
そうそう。
クジンシーしか今出てこないから、名前が。絶対告知頼む割で、絶対宣伝頼む割で間違ってるんだ。
かなりあれですね、ロマサガっぽいって言っても、あれですね、うちも1しかやってて、あれですね、まあ、ロマサガ1で一番有名なのはあれですね、やったぞ、念願のアイスソードを手に入れたぞって喜んでる仲間を、殺してでも奪い取るってことをやるとですね、地獄に行けるっていうのは
僕ね、スーファミのゲームは、スーファミのロープレバーはやっぱファイナルファンタジー6なんです
よ。うちもそれで。
ファイナルファンタジー6とマリオ RPG ぐらいは、真面目にやっていった記憶がある。
ファイナルファンタジーは、あれだかな、4はクリアして、5で、挫折したのかな確か。で、6以降やってなかった。
4は人気、4は人気ありますな。
まあまあ、まあ、あれは普通に頑張ればクリアできる。で、5があれですよね。いろいろこう、ジョブとか変えていくやつですよね。
そうそう。なんか、あれなんですよね。ファイナルファンタジーって、大体その偶数タイトルで、奇数タイトルでなんかそういう職業的な、まあ言っても6までなんですけど、職業的ななんかそういう要素があって、偶数タイトルはなんかストーリー中心みたいな、
そう
な感じがあるよね。
そう。1はストーリーかっていうと、ちょっとね、まあ、ストーリーよりもなんかあの時確か転職ってシステムがあるのがなかなかね、上位職があるっていう。
最初にその職業を選んでっていうの。 1。
うん。
ね。で、3になるとなんか、自由に職業が変えれる。
そうっすね。
っていうシステムが入り。
うん。
そのシステムがまた復活したのが、5で。
そうそうそうそうそう。5で、で、あと、6はまたストーリーに戻っていったみたいな感じだったかな。
うん。5はまたその、各個人とその、あれですね。
うん。
あの、キャラクターのパーソナリティ的なものがあったけど、3の時ではなんか、
うん、
主人公の一団っていうか4人みたいな感じで、あんまりキャラクターが誰がどうみたいな、そんなになかったような気がして。
そうですね、3は、うん、何もなかった、何もなかったっていうか、あの、ね、うん、その、ザラッと仲間みたいな感じでしたけど、うん。そうしたね。で、5は途中で結局挫折して終わってしまったんで、それ以降、ファイナルファンタジーに触れてないんで。うん。
5は、中学の時の、
ね、
同級生に借りて、
うん。
それの、もうクリアしたデータを使って、あの、ラスボスだけ倒してエンディングを見るっていうことをやった。
なんか、それは、なんだろう。最後だけ知ってるって、途中は知らないみたいな。
そうそうそうそう。そうです
ね。
そういうことをやったね。まあ今その、その借りた同級生の弟のこと、あの、消防団で一緒なんだけども。
まだ縁が続いてるわけですね。いやいやいやいや。それ思ってみれば、あの、ドラクエも結局あの、5までしかクリアしてないなぁと思って。
ドラクエに関して言うと、
ええ、
ドラクエに関して言うと本当にやり込んだのが2しかないって言って。
うわ、辛いでしょ、あれ。パスワードあんな間違えずに書くなんか発狂しそうになりましたよね。うん。
あと、ドラクエ1は、
うん、
ドラクエ1は、あの、アプリになってから、クリアしたな。
うん、
あの、スマホのアプリにドラクエが出るっていうので、無料でやれるっていうのに、
うん、
あの、みんなが反応してみんながやって、た時に、俺もそれに乗っかってやってクリアした。
もう別にこのね、なんでしょう、一本道だし楽でいい、終わるっちゃ終わりますね、あれは。
急にあのローラ姫を助けてから城に戻らないと、ローラ姫を抱えたまんま竜王と戦うとかそういうこともできるんだ。
一応可能ですね、あれは。うん、確かね、なんか別に、あれなんですよね、あの、助けた時点でなんかアイテムもらえるから、一応可能は可能みたいな話がありましたね、あれ。うん。
そう。できるんですよ。
うん。
まあ、もうすごく薄い知識でドラクエについての遅刻されてます
けど。ああねー。
サバなんですよ。
サガですね。
サガなんですよ。
う
ん、
まあ、どっちかというと、うちの中で、
ロマサガは、ロマサガはあんま知らないけど、俺、ゲームボーイのサガは、ちょっとはわかる。
ちょっと
は
わかる。そうですね、魔界闘士ですね。闘士っていうのは、あの、塔の司と書きますからね。そう。
塔の司だっけ？
司、確か闘士はね、塔ですよ。あの、あれですね、タワー、魔界タワー司。
そう。だって、シンパ、あれ、つわものの死じゃないの？
うん。
つわものじゃなくて、あの、
違う、あ、そうだ、そうだ、つかさじゃない
よ。つ
かさじゃない。つかさじゃないや。あっちだ、あの、武士、あの、あれだ。仕事の人弁ない方だ。
あの、
うん。
力士の死ね。
うん、そう。あっちの方ですね。武士の死の方ですね。あれは、もね、うちもゲームボーイで遊んだ記憶があって、そうですね、すごくこう、大味なゲームという感想ですね。
今思うと。
あの、
どうしてもあの、武 時に使用回数が制限されているっていうあのシステムが納得がいかなくて、納得がいくかのままクリアしたけど。
折れるっていうかなくなるんですよね、あの使ってると。
なくなるんですよ。
ディフェンダーとかその辺ね。確かアイテムはなんかあの、ファイナルファンタジー由来のものが結構あったような記憶がありますね。
そう。あの、魔法の名前とかも、基本的に、あれですね、あの、ファイナルファンタジー由来の名前。まあ、でも考えてみたら、聖剣伝説とかだって、ファイナルファンタジー由来。
まあ、
名前だもん。
うん、考えてみたら、あの、武器とか大体そうですもんね。
うん、
ディフェンダーとか、なんだ、ハルバードとかあの辺とかね、確か、あったような気がします。
だってあの、サガだって最初は、当初の触れ込みはなんか、ゲームボーイ版の FF みたいな触れ込みだった気がするよ、俺は。
なのかっていうか、でもあの、ゲームボーイ、まあ、ゲームボーイって確か8ビットなんですね、パリパリの。だから8ビットマシンで、あの、まあ、ファミコンクラスの性能、ファミコンでも白黒だからちょっと違うかもしれませんけど、まあ、あの、そのクラスの性能で、ね、あの、一応こじんまりとしたゲームができるみたいな感じでしたけど、なかなかに、ね、あの、ゲームボーイってコンパクトにまとまってて、ね、いいゲームも、まあ、クソゲームもものすごい量ありましたけど、ちゃんとその、ありましたね。
まあ、俺が思うゲームボーイのクソゲーの、ゲームボーイのロールプレイングのクソゲーの代表格は、あの、ちびまる子ちゃんお小遣い大作戦と少年足部の二つだと思って。
なんかありましたね。
あの、ちびまる子ちゃんの方は鬼のように難易度が高い。あれをロープレと言っていいかもよくわからないけども
。うん。うちなんだったかな、なんだろう、このちっちゃくてこの、ゲームボーイぐらいの大きさだったら別になんかあの、すごい子供騙しのハメコみたいなゲームでいいだろうみたいな、こう安易な感じで、あの、なんだったかな。あの、回線ゲームとかありましたよね、この。あの、
回線ゲーム？
うん。あの、なんだろう、あの、本当に？あの、コピー用紙、書いて、あの、あの一番にとかやって、こう、パスってやるっていう、あの、映画バトルシップって覚えてます？あれで確か、うちもちゃんと見てないんだけど、あの、日本人の人出てましたよね。あの人がエイリアンシップ沈めるときにやってた方法、あれ回線ゲームの作戦だって聞きましたけどね。
ああ。うん。回線ゲームは、せらね。多分あの本当の回線ゲームとかだと、なんていうのかな、そのキットが結構豪華だったりして、子供の頃憧れたりしたけども、そんなもんゲームボーイでやったってみたいな、そういうところがある。
あのなんぼに、魚雷とか言ってバーンってやって、これで、いや、大丈夫とか、そういう話でこう行くような感じのゲームでしたけどね。ああいうのとか、あと何だったかな、あの、もう一つ、そう、あの、軍人将棋とかもあったな、あれ。全然、うちでも、やり方を覚えてない。そういうのがあるって、なんかあの、なんだろう、めんこの裏で、それが遊べるよっていうのは知ってたけど、ルールとか一切知らない、もう。そういうのがゲームボーイやってなくてましたけどね。
ゲームボーイそんなバカじゃないけどね。
だからそのものすごい量のクソゲーが溢れてて、なんか問屋さんが結構偉い目にあったとか、ゲームボーイのソフト仕入れすぎたら、あっという間に傾いたとか、そんな話は、なんか当時ね、あの、ファミ通のあの、鈴木みそさんの漫画で書かれてましたけどね。
勝手に、なんか開発が安くできるから、そういうのを作って勝手に当たりショックみたいなのを起こしてたとかね。でもゲームボーイの少年足部は、あれおすすめですよ。
おすすめ。
あの、誰でもクリアできるんで。
でも少年足部ってどうゲームになれるんですか、あれ。ゴマちゃんがいて。
ごいですよ。すごいですよ。あれ、ロープレなんです。ロールプレイングゲームという触れ込みなんですよ。
あれ、ちょっと待って。あれ、少し思い出してきたぞ、あれ。あれ、確かあれ、アシベに菅尾くんが会いに行くか、どっち、逆だ。アシベが菅尾くんに会いに行くとか、そういう話じゃなかったでしたっけ？
違います
ね。あ、違う、あ、じゃあ違う。
これは多分、ファミコンかなんかの方だ。おじいちゃんが、遊園地を作ったから遊びに来なきゃっていう風に言って、なんか遊んだらその遊園地で冒険することになったみたいな、そういうゲームです。
おじいちゃん。
でこのディズニーランドってなんかこう、いろいろな、ゾーンが分かれてるじゃないですか。
ええ。
これあんまディズニーランドは行ったのも中学生の時しかないんで、もう分かんないけど、なんかトゥモローランドとか、なんかそういう、いろいろあるじゃないですか。
ええ。
そういう感じでエリアが5つか4つか5つに分かれてて、海の世界とか、なんかそういう、もう他あんま覚えてないけど、
イエティがいたりするわけですね。イエティがいるところとか。
分かれてて、そこを冒険するっていうゲームで。
うん。
すごいですよ。設定は一応ロープレっぽい感じ、ちゃんとしてるなって思いがちですが、レベルという概念がない。レベルっていう概念がないっていうことは、それこそそのサガとかね。ファイナルファンタジー2みたいに、個別に成長していくのかっていう思いがちじゃないですか。成長という概念がない。
じゃあ、敵がいないとかそういうゲームになるんですかね？どうなんだろう？
敵は出てきます。
敵が出てくる。
敵と戦うんですけど。
バトルは当然あるということですね。
バトルはある。ただ、バトルに対して、バトルをしたからといって成長することはない。一応倒したらなんか通貨的なものは、お金的なものが得られたと思うけど、お金もそこまで使うところがないと、さらにさらに親切設計なのが、パーティーにゴマちゃんがいるけども、ゴマちゃんの役目っていうのは、味方を応援することで。
はいはいはい。キュキュと。はい、はい。
応援っていうのを選ぶと体力が回復するんですな。で、それに使用制限がない。
無限に応援できると。
そう。そう。誰でもクリアができる。
確かにね、体力さえ回復すれば、いずれは勝てますわな。
そうなんですよ。画期的なゲームだ。
画期的か
ぁ。そんなクソ仕様のゲームのくせにエンカウント率が異常に高くてうざりしてくるっていう。
エンカウント率高いゲームって大体クソになりがちですからね。
あれよく言う、よく俺があれ言ってるのが知り合いと。言ってるのか、あれは、あれは実際のプレイ動画とかを見たってあのクソさは伝わらない。ちゃんと実際にプレイするとものすごくクソゲーだっていうことがわかる。だからやってほしいっていうゲーム、筆頭がゲームボーイ少年アシュレッチ。違うよ、サガの話なんだよ。
違う、そうだった。ちゃんとしないと。やべえなぁ、足べなぁとか言って。まぁ、とりあえずニコ動とかで多分転がってると思うんで、とりあえず見てもらっても、まぁ、クソさは伝わらないという話です、ね。
そう、わからない。
わからないということで、ちょっとグッと戻して、
ぜひ、買っていただきたい。確かツイッターでも俺がクソゲーだって言い続けた結果、とりあえず買ったっていう人がフォロワーにいたような気がする。まあそんなことはいいんですけど。
ゲームボーイの話。
そう。ゲームボーイのサガな。
サガですね。まあワンの方はですね、あんまり覚えてないんですけど、確かな、なんだったかな、なんとかのエリアごとにボスがいて、上がってって、一番上まで行くとなんか願いが叶うだか、世界が支配できるだかみたいな話だったと思うんですよね。
なんかそういう都市伝説的なものがあって、その塔を一番上まで登ったらどうのみたいな。
う
そういう話は一応あって。で、なんか5回ずつぐらいだったか覚えてないけども、広い世界があって、
そうそうそう
。ね、あれですね、玄武清流、玄武鈴鹿。
はい。
いわゆる、なんていうの四天王っていうの
四天王。
四聖獣。
四聖獣。
よくわかんない。
死神とかその辺の名前のやつらですよね。でもなんかあれね、覚えてるのはなんかすごいなと思うのは塔登ってって、なんかね、ジャングルみたいなとこ越えて、ファンタジー世界みたいなところも越えていくと、なんか突然大都会になるってちょっとすごかったですよね、あれ。なんか。
そう。未来都市みたいなのができて。
そう。
そう、なんかアキラみたいな世界観の
ところ。そう。一応あれですよね、人間とエスパーとモンスターの3つから選んで4人パーティー組んで突入するっていう流れですよね。
ですね。
うん。
で、あれなんですよね、エスパーは戦っていけば成長するんで、意外と楽っちゃ楽なんだけど、武器とかそういうのの装備の数が限られちゃうんで、そういうので考えると人間の方が武器の数、とかで言ったら人間の方が。
でも、モンスター倒したら、
俺はどういう具合だったのかは知らないけども、エスパーにレイピアっていう、もう、ごく初期に入手できる武器を装備させて、それで攻撃させ続けたら、ものすごいダメージを与えれるようになって。
そうなんですよね、なんか。
あれが、なぜそんなにダメージを与えたのか、あれは力の関係なのか、素早さの関係なのか知らないけども、その、エスパーのレイピアが最大のアタッカーになってたっていう。
あれね、なんかエスパーさん、人間は普通に経験値でね、貯めてレベルが上がっていくような流れだったはずなんですよね。に対して、
違う。全然人間は成長しない。
あ、しない？あ、武器で強くなるだけでしたっけ？あれ。
人間は敵を倒してお金を貯めて、力の元とかそういうのを買ってそれを食べることによってパワーアップしていくっていう。
あ、そっか、地道なんだ。地道に行かないといけないんだ。あ、そ
っか。確か、2あたりからなんか戦闘によってたまにステータスが上がるとかっていうのがあった気がする。
そっか。で、それに対してエスパーっていうのはランダムでいきなり強くなるんですよね、あれ、ボーンって。
そう。いきなり強くなったり、いきなり特殊能力を覚えたりとか。
なんかそんな感じでしたよね。
モンスターは敵の肉を食べると変身するっていう。
強くなったりも弱くなったりも若干したりするという。まああまり、でもなんか法則性はなかったような気がするんですね。モンスターの肉を食って何になるかっていうのは。
あれね、確かあった。あれなんかその表をファミマガかなんかで見て、それでやってた記憶がある。
そっか、うちもなんかモンスターなんか、急になんか最終決戦前にめっちゃ弱くなったっていうのはすごく記憶に残ってるんですけどね。食べ合わせ悪かったのか。
それで、まあ、ちなみにそれで2が、一番ゲームボーイのサガシリーズの中では人気みたいな感じですが、私は2に関してはそんなにやってないんで、まあ、語れないんですけども。
あ、逆ですね。うち、2の方はすごく思い出に残ってますけどね。あれですね、最初に主人公が夜お父さんに起こされるんですよね、こう。実はこれでまあ、世界に、この秘宝というものがあるから、それをちょっと探しに行くから、お母さんには内緒なって言って出てくるんですけど、いつまで経ってもお父さんが帰ってこないんで、もう痺れ切らしてその主人公くんがお父さんを探しに行くと。まあ自分もお父さん秘宝を探すって言ったから、自分も秘宝を集め続けていけば、いつかバッティングするだろうっていう感じで。村のね、仲間をこう集って、それで旅に出るっていう話なんですけれども。まあ確か魔界帝国のね、サガの1っていうのは死んだらもうそれで、 即全滅で終わってたはずなんですよね。ゲームオーバーだった気がするんです
よ。なんか、なんかあの、命みたいなのがあって、
ええ、
確か各キャラクター3つかなんかあって、3回死んだら、おしまいみたいな。
うん、
確かそういうシステムだった記憶がある。
うん、で、ね、2はね、親切設計で、死んだらですね、あの、オーディーンのところに行って、あの、またあの、蘇らせてくれるんですよね、そこで。死んでも。
そうそうそう
、オーディンのとこ行って。で、そんな感じでですね、あの、ゲームは進んでいくんですけども、なんかあの、割とハードだったのは、なんだかんだ言って、中盤ぐらいでですね、あの、お父さん見つけるんですよね。やった、お父さんのついに見つけたって言ったら、あの、お父さんのところには、ですね、別の女の人とその娘さんみたいな人がいて、家庭を作ってるように見えて、そういうことだったのかーっつって、主人公があの、激高するっていう場面があるんですけれどもね、なかなかこれ、ゲームボーイのゲームかよと思いましたからね、それ。そのシーンは。
まあまあ。ちなみにさっきの話で、オーディーンが蘇らせてくれるけど、オーディーンと戦って勝つと、復活っていうシステムが確かなくなった。
そうなんですよね。その、オーディンも秘宝で、そういうことしてたから、オーディンってのは、その、生き返らせてた目的っていうのは、自分を倒すぐらい強いやつを、こう、鍛えたいみたいな気持ちでやってたらしくて。で、実際にオーディンと戦うシーンになったら、あなたとは戦いたくない。だって死んだらもう生き返らせてくれないじゃんって。生き返らせてくれる人いなくなるじゃん、みたいなことを言うんですけど、オーディンを襲いかかってくるんで、しょうがなしに倒すと、その次か、で、これって本当に死んだらどうなるんだろうなと思って、死んだらパッとゲームオーバーになってびっくりしたっていうのがありましたね。パッ、ゲームオーバーとか、うわーって、終わったーとか。オーディーンを倒してからが本番ですね、あれは、本当に。うわぁ、怖い。
まあ、言うほど、
ええ、
やはり2に関しては語れることがないんです、ね、実は俺、ゲームボーイのサガシリーズは3が一番好きなんで。
そうですね。
これ3は、
うん、
これさっき言った通り、
ええ、
まず武器に使用回数が決められているっていうあのシステムがすごく嫌いだったので、3はそういうシステムじゃなくて普通の、いわゆるドラクエとかみたいな感じの、
うん、
普通のロープレっぽい感じのシステムだったんで、
うんうん、
やっとサガも遊びやすくなったって思いながらやったんで、世間のサガ3の低評価、
うん
本当に信じられなかったね。
うちもね、2はやって、2クリアはするまでやったんですけど、3ってね、もう全くノーマークというか、あったけどっていうぐらいの記憶しかないんですけど、実際の3のストーリーラインってどんなんでしたっけ？うん。
はい。
3ってどういうお話で始まるんでしたっけ、あれは。
未来の世界が水浸しになるから、
うん。
それから主人公たちが逃がされて、
ええ。
そこより過去の世界で、
ええ。
青年になって、
うん。
なんかそれを助けに行くみたいな。
おー。なんかこのクロノトリガーっぽいですね、その。
そう。
うん。クロノトリガーより前に行ってるから。うん。
そうですよ。うん、あれは世界、現在と未来だけなのかな、過去もあったのかな、あんま覚えてないな。うん、よく語れねえな、俺。
なるほどね。水浸しにしてた元凶さんがいるわけで、それをなんとかするみたいな感じになっていくんでしょうかね。まあ、多分。
そうそうそう。
うん、
あの世間でのあの低評価っていうのが。
うん、
だってすごいんだぜ、サガ3って。
ほう、はいはい、どうぞどうぞ。
フィールドでジャンプができるんだよ。
ぴょんぴょんって。マリオ RPG もできますよね、確か。
マリオ RPG みたいな、元々のマリオがああいう風だったからっていう、そういうことじゃない。普通にうん、なんつうのかな、ドラクエみたいなやつに、
ね、
ジャンプっていう操作が増えたみたいな感じだろ。まあ、あまりあることに対する必然性をそんなに感じない。確か障害物それで避けれるとかなんかそういうのはあったと思うけど。
うん。まあ川とか
ね。ダメージを回避できるとか。うん。
まあでも川とかね、ジャンプで渡りたいっていう気分、ね、思ってた人はいたでしょうからね。橋がねえと渡れねえねえつって、ジャンプせえやって思ってたね、ドラクエ世代はいるでしょうから。
うん、ドラクエの1なんてあんなもの。
うん。
あんもスタート地点からラスボスのいるうち城が見えてんだもん。
そう。
泳げよ、それぐらいって思うもん。
うん。見えてるのに。見えてるのにいけないと。
船という文化がないのか。
いやいやいや、もう狩猟民族から進化して、なんかね、船の文化ができなかったんでしょうね。
考えてみたら、あれ、おかしな話だよね、あれ。ね、え、だって、あれ、ドラクエ1ってドラクエ3の後の時代だぜ。
言われてみればそうなんですよね。ものすごいなんか、科学技術がね、こう封印されてるというか。
なんか、一回滅んだみたいな感じの。
ものすごい停滞期に
入って、うん。
中世暗黒時代みたいなこう停滞期があったのかって言って。まあでもそれでなんか面白い。
神の怒りに触れて滅ぼされたみたい。
うん。あ、でもね、それに対してなんか面白い考察してましたよ。なんかあれですね、3と1の時には全くなかった教会の勢力が、ものすごい勢いでこうね、1の時にはなかった教会の勢力が、なんであんなにこう、2の世界でははびこっているんだろうっていう。
でも割となんかその2、1から2っていうのが、
ええ、
一応ちょっと時代の流れが、ちゃんと、ええ、なんていうのかな。
うん、
順序が正しく進んでるんで、
うん、
いいけど、3はそこからまた前に戻るんで、
うん、
なんていうのかな、こう、なぜ3の頃にあったこんな便利なものが1の時代になるとなくなっているのかみたいな。そういうのはありますな、そういうゲームとかでも。あるあるでね。
そうっすね、2でもまだあれありましたもんね。2では船ありましたもんね、確か。
2で船あるし、
あります
よ、ね、2でフリー船あるし、問題は3で船があるのに1に船がないことなんで。
航海術が失われてますね、本当にもう。確かあれですよね、
そういう文化を、そういう文化を主人公伝えていけよっていう。
う
ひょっとしたらなかったのかもしれないけど、その、アレフガルゾの地には。
確かにね、
なぜこんな、なぜその船っていうね、上の世界には船っていうね、こういう便利なものがあってね、こう海とか渡れんだぜっていう風にしろよという。
確か、でもルーラとかで唱えるとなんか下の世界にも別に船来てたような気がするんですけどね、あれ。
うん、俺ドラペス品ね、そこまでしっかりやったわけじゃないんで。
うん、
俺は友達のやってるのを横で見てたタイプの人間だから。
そう。船文化。そして1ではなぜ。
いや、別に。そこ、うん、まあ、そういうドラクエの話をあんまり言っても仕方がないんでね。
そうですね。じゃあ、ぐっと戻して、あれですね。ちゃんと、あれですね、もうこれ元はといえばこのあれですね、ロマサガっぽい RPG を作ったというので、このフリー
ズ。ちなみにその、フィールドでジャンプするっていう、そのアクションは、ファイナルファンタジー USA と呼ばれたミスティッククエストっていうゲームでも、
ええ、
フィールドでジャンプをするっていう機能があります。ことごとくクソゲーって呼ばれてるやつ。
いや、確かにミスティッククエストあったな、なんか聞いたことあるなと思いましたけど、いや、今ですね、こうやっていろいろと話してるうちに、やっとこうダウンロードが完了しましたんで、ちょっとこの立ち上げてみようかと思う。
もう後にした方がいいんじゃないかな。わかんないけど。
どういうことかな。
それはまた、ちょっとやって、その感想を、まあ、徳さんが独自に、ポッドキャストで配信するとか、そういう感じでもいいのかなとは思うけどね、俺は。
今ちょっと。
とりあえず今回そういうゲームが、
そうですね。
出るよと、無料ですよ、無料ですよね、フリーゲームなんで、無料ですよと。そういう話を今回したかったということで。
とりあえずちょっと今。
話をするにしても、こう、あまりにもそのロマサガに対する知識とか、そのゲームのこととかがあまり知らないんで、そんなに詳しく喋れないんで、
なんとか。
できれば動画とかを見てもらえればという感じではあるんですけどね。
そうですね。ここでですね、ちょっとダウンロード終わって、今クリックしたら、パソコンが景気よくフリーズしてくれたんで、ですね、あれですね、ちょっとゲームソフトですね、ちょっと紹介しようとかと思うんですけど、これ、エヴァリスサーガってやつですね、ゲームの名前は。
エヴァリスサーガ。
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 エヴァリスサガということで、エヴァリスサガですね。で、まあ、これは、ニコニコの
見た目とか、
ええ。
ちょっと徳さんの方でその動画なり何かそういう状況、情報を、まあ、ブログの方に、ちょっと URL なり貼っといてもらいたいんですけど、まあ、本当にその動画見てもらったらわかるけど、本当にロマサガなんですよ。
これ、よくわかってないですけど、これお一人で作られたんですか、これ。
いや、複数で。
あ、さあ、よかったよかった。これ一人だったらすごいなと思ったんですけど、まあ。まあ、さすがに何人かでチーム組んで、こう、作っていって、で、これは2017年春となりますけど、まあ、現在まだできてないとのことで。
伸びに伸びて、近日もダウンロードできるということで、完成はしたみたいなんで、今までは、まあ、体験版ができるような状態だったのが、それは正式なリリースがゴールデンウィーク前の、本当に、もう、キンキンに配信される。まあ、ぜひ、そういう、あの頃のロープレイが好きな人、何か、プレステあたりから、ロープレイがドット絵からポリゴンに納得がいかない人、昨今のソシャゲの、ロールプレイングと言いながら成長要素があるだけで全然ロールプレイしてねえじゃねえか。というような不満をお持ちの方とかにも、ぜひやってもらいたいなっていうね。
ああ、そうですね。うちらの中でロールプレイングゲームっていうのは、なんでしょうね。まず戦って強くなることと、あとストーリーがないと。
そう、ロールプレイングって、ロールプレイってそういうストーリーを体験していくってことだから。
そうですよね。
ストーリーがなかったらロールプレイじゃねえんだよ。
そう。ただただ強くなるっていうのはなんか、まあウィザードリーみたいなやつありますけどね。ただただ強くしていくっていう。あれもまあありっちゃありなんですけど、やっぱりストーリーは欲しいなというところですけどね。そう。プラス強くなっていくという、この、あれですね。やつですよね。まあちょっとこれはですね、動画貼っときますんで、ちょっと見ていただくと、ちょっとすごく懐かしさを感じる画面になっておりますので。
そうですね。
まあでも、なんでしょうね。まあ
多分その頃のゲームが好きだった人だったら納得するんじゃないかな、俺。もうまだやってないけども。やってないというか、これ俺がやろうと思ったら、一回このブートキャンプで Windows を立ち上げないといけないっていうのがあるんで。
さすがミュージーさんであるから、Mac ユーザーということですね。
そうですね。
ミュージーさんだから Mac ユーザーというわけでもないんでしょうけど、でもやっぱり。そうなんですよね。
僕はデザインをやってるんで。
ああ、そうなんですか。そっちの方面ですか。うちの会社も最初 Mac だったんですけどね、使ってるソフトが Word と Excel だったんで、これ別に Windows でいいんじゃないかと、ずっと思ってましたけど。
あんまり Mac でやる必要性を感じない。
そうなんですよね。コピペがやりづらいって。
僕ら結構 Mac 使ってるとこもある。
なんですかね、
まあ、あと大学なんかでは、教授が Windows が嫌いだから Mac を強要されるとか、そういう、そういうケースを聞いたことがあるけど。
エヴァリスサガ、こちらですね。そうですね、今、 ましたけど、一応ゴールデンウィーク前に発表スペシャルということで、こちら動画の方にも目打たれておりますからね。うん。ですね、こちら。でもまあそうですね、本当にフリーゲーム作られてる方っていうのはもう、ちょっとうちも、なんか CI にもいなかったんで、結構びっくりしてるんですけどね、この。うん。
いやまあ、僕も昔一回ゲームを作ろうっていう話をされたことはあるんだけどね。
ええー、お、すごいです、ね。
ちょっといろいろな事情があって、事情があって結局頓挫しちゃったっていうのはあるんだけども。
うちら、うちもね、昔。
あ、これ、でも、あ、すごいじゃん。このゲーム、
はい、
なんか、何年か前になんか、ニュースサイトで紹介されてんだ。
すごいなぁ。すごいなぁ。なんかやっぱ、インディー
ズ。ぜひ、ロマサが好きな人って、ね、結構いると思うんで。まあ、そういう人にやってもらいたいっていうのもね、制作して、その今回依頼してきた方も言いとったので。
そうですね。うちもロマサガもっていうやったらワンしかやってないからなと思って、ちょっと申し訳ないところではあったんで。だいぶ、ゲームボーイの話でね、逃げたりしてましたけど、やっぱりここはですね、一つ、ロマンシングサガシリーズ好きな人は、ちょっとこちらの画面見て、グッと来たら、無料ですんでダウンロードしていただければというところですね。
そうですね。
ですね。では、だいぶ時間は押し迫ってきたんですけれども、ですね、こちらゴールデンウィークになりまして、はい、なってきますので、カズ師匠の方から告知があるということで、はい。
あ、そうですね。はい。
ですね。
今回ですね、まあ、前年もやったんで、まあ、今回で4回目なんですが、
はい。
2018年4月30日、
はい、
30日だね、4月29日って言った方がいいね。4月29日の夜中、
はい、
午前0時スタート。
0時スタート。はい。
で、ゴールナイトでは、ゴールデントークライブというのに、やります。
あ、はい。
ね、ちなみに今回は、ナインティっていうお店なんですけど、毎年やってるのはね、
はい、
ゲームカフェバー90って東京の新宿区は揚げ物橋にある、
はいはい、
お店なんですが、そこが、5月いっぱいで閉店するんで、今回最後ということで。
なるほど。
ファイナル。これはサブタイトルにも、サブタイトルにも最後だから全部いっちゃうねっていうふうに、目を打たせてもらいまして。全部いっちゃうねって言ったらもうわかりますね。宗教の話とかも。
もう最後だから。
話ですとか。
次のイベントの
こと。まあ、ちょっと政治、政治団体、オカルトの話。あと、なんだろうね。まあ、そういう、アングラな世界とか、サブカルとかそういう話をやるにしようと。なんと、今回、今回はいつも俺と、俺と160っていう、まあ一緒にずっと放送とかやってたやつと、あとそこの店長の林、店長じゃない、今オーナーなんだけどね、オーナーの林さんっていうのがメインでやってるんだけども、
はい、
今回はゲストでグラビアアイドルの、吉田沙里さんっていう方とか、
はい、
あと、同じく俺の友達のグラビアアイドルの、
はい、
グラビアアイドルは最近グラビアもやってないですよ。
ってい
うこと、
はい、
一緒に、濃い時間にしていこうというセットですので。
すごいですね。グラビアアイドルと話したことうちはないですね。まあ、
ニフェザーサディさんはこの間俺アベマ TV で、俺が大好きな番組の日村が行くっていう番組に、出てたんで、ちょっとその時の話を聞いてみたいと思って。
だいぶ こうね、世間が狭くなってきてすごいなと思いますけれどもね。僕はこの、トークテーマの中で気になってくるのは、台湾裏スロットの話とかね。台湾にはスロットがあるんだ。しかも裏ってっていうのが非常に気になるところですね。
うん、トークテーマはもうあまりにも偏ってるんで、まあ、この、ドクさんのポッドキャストでも俺が来た時に喋ってるような内容が結構だいぶ被ってる部分はあるんだけども。
いやー、これですね。あと去年確か清原やりましたねって言ったら、やはり清原の話もしないといけないっていうことでね、収録前少
し。清原の柄受けになった学校講師の話はちょっとしといた方がいいのかもしれないけど。
そうですね。
ガラ受けになったっていうか、ガラ受けに名乗りを上げたってこと。
清原もあれ普通
の。ちょっとあれも、あれもちょっと和田正宗にブーメラン刺さりそうな感じだった。
やばい。やばいぞって。まあ、あれですね、ツイッターとかで行くと、ですね、こちらですね、アカウントって凍結されるかもしれませんけど、意外と、ポッドキャストはちゃんと再生して聞かないとわかりませんからね。意外と、こう、なぜ、検索では、こうね、捕まらないんで、多分、ほぼほぼ大丈夫だと思う次第なんですけれども。
ね、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫。別に、和田正宗のことをバカにしちゃって、全然大丈夫。
僕は言ってませんよ。
やっぱバカだと思ってるしね、俺。
言っちゃった。言っちゃったよ、とか言いながら、まあ、じゃあ、まあ、このあたりで締めくたいかと思いますので、じゃあ、最後にですね、こちらですね、ゴールデンウィークですね、4月29日、0時スタートの、ゴールデントークライブ、ボリューム4、泣いても笑っても、おそらくお店がなくなるんでラストだと思いますので、皆さんですね。
おそらく。まずは別の箱書いてまでやるかって言ったら、まあ、わかんないんで。
まあまあまあまあまあまあ、とりあえず最後なんでこうね、炎上上等で頑張っていただければと思いますので、こちらですね、こちらですね、ラジオの方のページの方にですね、こちらのリンクも貼らせていただきますので、一つよろしくお願いしますというところで、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今週はこのあたりで締めたいかと思いますので、どうも、ご協力ありがとうございましたということで、はい。
ありがとうございました。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。